成いたしました。ただいまから三居村の保全と活用シンポジウムを始めさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます砺波三居村ミュージアムの天川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではシンポジウムの開会にあたり主催者挨拶を本実行委員会小田武雄代表が申し上げます。
明日は9月24日です。9月24日というのは実はお地蔵様 の縁日です。福岡町ではつくりもん祭りが開催されております。つくりもん祭りは収穫された野菜や果物いろいろ採掘してお地蔵様に供える行事です。いよいよ秋本番であります。本日三居村の保全と活用シンポジウムの開催にあたりお忙しいところ多くのご参加をいただきありがとうございます。さてご承知のとおり砺波平野の景観形成は全国に誇るまた世界に誇る日本の農村の原風景である三居景観を成しています。これは先人が長い間作り上げたそして守り育てた賜物であります。しかしながら農業形態や生活様式の変化少子高齢化などにより周囲の生活環境が大きく変化しています。このように景気の停滞人口の減少など諸問題が多くあります。砺波平野が今後どうあるべきかということを検討する必要が生じてきました。特に経済成長の低迷など市民生活にも影響が出てきています。個人の経済性や精神性また文化性を豊かにすることが市民みんなの願いであります。こうしたことからこの素晴らしい三居景観をもう一度見つめ直し三居村の魅力の再認識再確認をする必要があると思っています。そこでこの度シンポジウムを3回実施し三居村の再発見から活用そして地域の経済文化の発展につながる議論を深め提示したいと思っています。三居村の研究や勉強会は古くから積み重ねてこられました。これからは研究から実践勉強から行動そして提案から行動無関心の打開が求められています。市民自らが立ち上がり保全活用の実践が求められているのであります。第1回目である今回は基調講演として世界に誇れる日本の原風景三居村として植芸学院教授の上野幸男先生またパネルディスカッションでは三居村の魅力再発見として三居村を形成する要素地域のコミュニティの豊かさそして第三者から見た三居村など議論していただき地域の活性化に向け考え実践していきたいと思っております。ご参加いただきました皆さんにはシンポジウムを通じて 日本の美しい農村の原風景、三居村の魅力の再認識、再発見の上、地域の発展の新しい出発点として位置づけられていただければと思っています。三居村が保全活用され、地域の産業、経済、文化、精神性が活性化され、そして三居村がブランド化されますことをご祈念申し上げます。終わりに講演を賜ります上野先生、そしてパネラーを務められる皆様にはご対応中の中ご出演をいただき本当にありがとうございます。そしてシンポジウムの運営に協力いただきます皆様に心からお礼を申し上げ、開会の挨拶といたします。本日はよろしくお願いいたします。
今ほど挨拶にありましたように、ここ砺波平野は全国に誇れる三居村でありますが、その魅力が市民の皆様にとってあまり感じられていないように思います。そこで本日のシンポジウムは、三居村の魅力再発見をテーマとして、ご参加の皆様とともに考えることとしております。それではまずはじめに基調講演を進めさせていただきます。本日の講師につきましては、全国各地においてさまざまな文化財の修復等を手掛けられておられ、砺波平野も居住文化などにも関心をお持ちいただいておられる職芸学院教授の上野幸夫様にお願いしております。それでは上野先生、ご登壇をお願いいたします。先生のプロフィールにつきましては、お手元のプログラムにも掲載しておりますが、1957年に宮城県でお生まれになり、高岡市の国宝瑞龍寺の修復を手掛けられ、その後富山に定住され、職芸学院の教授として若手大工の養成に努めておられます。またこれまでの経験から、全国各地の文化財の修復を指揮されるとともに、多くの歴史的建造物の調査修復のほか、町並み再生などの町づくりにも手腕を発揮いただいているところであります。このほか砺波市文化財保護審議会委員、富山県文化財保護審議会委員、富山市景観まちづくり審議会委員など、さまざまな要職を務めておられます。本日の演題は、世界に誇れる日本の原風景三居村、砺波平野の歴史、顔、財産と題し、三居村の素晴らしさやその魅力の原点などをご講演いただきます。それでは上野幸夫先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいま紹介に預かりました上野でございます。砺波の方にはですね、先ほどの紹介にありましたように、瑞龍寺が縁で富山県に入って、で一番最初に降り立ったのが砺波のインターですね。今でも覚えてますけど、砺波のインターに降りた途端にですね、やはりこの三峡景観、あとは、インターというか高速道路を走るたびにですね、そこから見える風景っていうのが大変素晴らしいな、それが第一印象でした。 で実際降りてみますと本当に巨大な家ですね。1戸あたり、全国一の建築面積を誇り200平米を超すようなですね、面積、よく住宅持ち家率だとかありますけども、規模においても日本一の規模を持っている、ということでですね、それに関わって大変素晴らしい景観だというのがあるんです。で、ちょうどその降りてからですね、瑞龍寺に、まあ、瑞龍寺自身も皆さんもご存知のように修復前まではほとんど知られてないようなですね、私自身も来るまでは知りませんでしたけど、そういった状態でしたが、修復したことでですね、2000棟以上ある中から、富山県としては初の国宝にして、実はこの三峡、景観ですかね、もう、関わりはですね、それだけじゃなくて、ちょうど、砺波市さんの方でですね、こちら三峡景観、保全活用調査報告書、調査委員会が行われまして、私も、調査員として参加させていただいてですね、作り上げた。で、それ以前にも三峡の歴史としては、砺波三峡地域研究所だとかですね、あとは今ほど司会やられています、サンクションミュージアムだとかですね、やっぱり、先人の方々がやはりこの三峡に、関してですね、いろんな研究もされて、行っている。それと今現在昨年から行っているのですね、砺波高校、の生徒さんたち1年生ですねの生徒さんたちと今年も行ってますが、やはり地域の風景ですね、そういう素晴らしい先人の築き上げたこう遺産、そういったものを、感性豊かな時にですね、知ってもらおうという大変素晴らしいことだなと私も賛同しました。砺波高校さんと一緒に、先日も、それこそ小田さん会長さんと一緒も参加してですね、指導していただけるで、研究してで、地域のですね、現地見学、三峡扇状地の三峡平野もちろんのこと、砺波庄川ですかね、扇状部の庄川、それと私もいつもやる特に海外から来られた、まあ、国内の方はもとより海外から来られた時にですねやるのが、あそこの環状寺山ですかね、環状寺山に必ず登ってですね三峡全体を俯瞰するっていうことを、そうすると砺波高校の生徒さんにも大変喜んでですね、中にはもう喜びすぎて舌を転げ落ちたりとかですねする子が出てくる、そういうふうに開放感になるんですかね。私も本当にそういうふうな姿を見て大変いいな。で、海外の方を案内するっていうことは、実は瑞龍寺をやってた時にですね、ちょうど県の方で、町の顔作り事業っていうのを行ってましたので、で、世界中の建築家、ドイツだとかスペインだとかいろんなところのですね、建築家が来られて、で、まあ、建築を作るだけじゃなくて、やはりその国の文化っていうのを知りたい、建築文化を知りたいっていうことでですね、まあ、案内したりして。それと五箇山を世界遺産にするときにちょうどユネスコの方々も次から次と、県外から来県され来日されてですね、でやはり案内する、そういったときに必ずと言っていいほど通る場所が、やはりこの環状寺山から見下ろしたですねスカン、ですから必ずあそこにはもうかな、コース決めてですね上がる、そうすると本当に素晴らしいっていう一堂にですね、で写真をたくさん撮られるんですね。先般もイスラエルから来られた方が来たんですけど、それは三峡村を見せたんじゃないんですが、日本の風景っていうかですね、田んぼの整然とした田んぼの中にこう潜在する屋敷な海魚っていうかですね、屋敷林、そういったものを見ると本当に車の中からも数多くこう写真を撮られてるんですね。日本人で見ると、こんな普通の空間なのになって思われると方が大多数だと思います。また砺波、市民の方々もですね、やっぱりそういう風景なんていうのは生まれた時から見てるわけでですね、ごくありふれたで、屋敷林が回ってる、そういう海魚と呼ばれる屋敷林が回してる、あとは家が大きいっていうのも、これは生まれた時から見てますから大きいのが当たり前でですね、東京から来た人なんかはお寺さんがいっぱいあるねっていうぐらいに大きい、確かにその通りだと思います。私も先ほどにインター降りた時にですね、あれお寺さんかなって思う、間違いくらい規模が大きいなという感じがしました。 だからそういった当たり前の空間を見ている。ところが外国の方々から見ると全く違った目で見られる。で素晴らしいって一堂に会して、で、そういった方々を来るときに案内するのがやっぱりこれ景観に関する考え方ですが、富山空港に降りられるんですね。で富山空港から、現代、まあ、高度成長以降昭和30年代40年代以降に作られた街並みだとかをこう見るとですね、見向きもしない、見向きもしないだけじゃなくて汚いっていう言葉すらも出してるんですね。もう多国籍、国籍のわからないような家作り、色も様々、形も様々ですね、そういった景観を目にして、やっぱりそこへ来て電柱だとかですね、そういったものが乱立する、看板は乱立する、そこで、そういったものに見向きしないだけじゃなくてこの汚いってこと。ところが一歩、その後ですね、金谷の街並みだとかやっぱり伝統的なそういう街並みを案内しますと、やはり素晴らしい、やっぱりその時に初めて、日本文化に接したようなですね、あとは景観、先ほどの景観、実は景観法が作られて、17人ですかね、日本もやっぱりそういった一時高度成長期以降ですね、景観を考えない、どうももともとは日本人の中には江戸時代、それもっとそれ以前からですね、景観を考慮した考え方の柳だとか町づくりだとかですね、そういったものに、あとは借景に、山を借景にするとかですね、一番いいのは、私いつも景観、町並みの整備だとかこういう集落の整備するときにですね、心している、いますのは、すき家の極意、すき家建築、まあ、茶室のようなですね、極意の中に、ですね、異風になく、異なる風ですね、異風になく、結構になく、手際よく目立たずの能よしっていう、ですから全く異質な形のようなものをは作らず、で、かといって結構になくというのはすごい立派なヒノキだとかですね、良質の材料だけで作るっていう、そういう派手な作り方でもなく、金かけたっていう作りだけども、手際よくって言って、やっぱり仕事はいい仕事をしてですね。で、目立たぬのをよしっていう、やっぱりあんまりこの地域の中でこう目立ってはいけない。これは私は本当に景観を考える上で一番指針としていることは、まあ、すき家ではあるんですけども、全く景観と一緒、こういうふうな三極空間でもですね。だから、今いろんな、各市町村、県とかでですね、景観審議だとかもさせていただいていろいろやってますけども、やはり線を自由、これは教育でもそうだったんですが、なんかこう、自由と権利っていうのがですね、そういうのが履き違えた形の自由が横行したのかな。で、建物もどんな建物を作ってもいいってですね。ところが一方戦前の建築、家作りっていうのは町づくりにしてもですね、大体、一つのなんていうか地域の中で高さ制限とかですね、そういったものをある程度暗黙の了解の中にあったりですねして、で極端なそういうふうに先ほど言うようにですね、異風になくっていうか、あとは目立たずおよしっていうか、そういう目立たず、ような建築っていうのはまずありえない。だから五ヶ山集落でもですね、やはり一つのパターン化されたものがそれを、守ってですね、大変素晴らしい景観を作っているわけですけれども、ところが戦後そういったものが、すべてもが自由に、で、先ほど言うように外国の方も見向きもしないようなですね、汚いっていう言葉すらも発するような、で、やっぱりその辺がこう、間違ってしまった原因の一つなのかなというのを思います。で、ですね、アメリカだとか、前回先月もちょっとインドだとかですね、ヨーロッパの方に行った時もつくづく感じるんですけども、やっぱり、歴史の浅いアメリカでも何か新しいものをですね、その集落の中でこう作ろうという時は必ずこう、すごいなと思いましたのは、家を建てる時にどんな色だとかですね、やっぱり、どんな形だとかですね、で形も縄みたいなものでこうフレームにしてですね、それでそこへ、審査が入ってですね、でどんな形、あ、もうちょっと低くしてほしいとか、色に関してもどんな色に決めてですね、そういったことをやってます。それと、 ヨーロッパの方の建築なんかこう見てるときに、集計するときにですね、日本でもそうですけども、最近実は、多分ヨーロッパの真似なんですけども、修復するときに必ず足場をかけますよね。そうすると周りにシートを張ります。シートを張ると、今までは真っ白のシートがほとんどだったんです。真っ白とか青だとか白だとかですね、そういう。で、向こうでは、その白いシートにですね、全部、かつてあった建物だとかですね、そういったものをこう、複写した形でですね、白黒で。で、どんなも建物を今修復してますよっていうの、わかるようにですね。ですから、街並みなんかの中でやるときには、まずブルーシートを使うっていうのは考えられないことですし、それだけじゃなくて、真っ白でも、やっぱり違和感があるっていうことですね。それで街並み調和した形の、その、修復前の姿をですね、転写した。もしくは、修復しますと、こんな風になりますっていうのをですね、そこまで配慮した、やっぱり景観ですね。で、そういった考え方。とにかく、日本が、なんか、機能優先っていうかですね、やっぱり高度成長以降だと思うんですけど、機能優先して、電柱を無造作にこうつけたり。今、逆にその反対のことをやってますよね。やはり、電柱を無電柱化したりっていうですね。やっぱり一時の、機能性だけじゃなくて、やっぱり美しい日本の風景をもう一度取り戻そうということでですね。日本中が今、景観法なりも作成されて、それとそれぞれの地域がですね。で、その中で、全国2000件の、そういった景観をリストアップされた。で、その中でですね、ちょっと先ほど言った重要文化財が2000件ある中で国宝、30年ぶりの国宝になったのと一緒でですね、この三峡景観っていうのは全国2000件の中のベスト8に残ったわけですね。で、そのベスト8に残ってこういう調査を行って、これはやはり日本としてもですね、なんとかこう保全すべき景観であるっていう、だからベスト8に残ったっていうことが、やっぱり、この、砺波市三峡村のですね、素晴らしい、ですから誰もが認めたもの。だから先ほど冒頭に、小田会長が言われたように、今までいろんな研究だとかそういったのは本当にある意味失くされたのかなっていう期待はあります。ですからこれからは行動に起こしてそれをどう未来へ伝えていくかっていうことの重要性っていうのは私も本当に感じております。いる次第です。で、このレジュメのところですね、砺波平野のことを書いてます。やっぱりこういう、戦場地に広がる空間というのは、景観ってですね、三村、正式には三村って言いますけど、三居村は、単に砺波だけなくて、私、実は、月岡に住んでますけども、富山平野の戦場地にも三居村はあるわけですね。それと、黒部川の戦場地にも同じように三居村存在します。ただし、希望においては、やはり砺波が一番、大きな面積ですね。なってますし、大変綺麗にこう。ですから、決して、砺波だけではないのは事実なんですけど、その中で大変綺麗にこう。で、ただし、こういう扇状地にできた中には、こう、点在、まあ、大体100メートル角の間隔に30メートルくらいの屋敷地を構えるっていうスタイル。で、今でこそどの家庭にも浄水道が完備されてますから、問題ないんですけども、かつては、扇状地の扇状部からですね、すぐ急勾配ですんで水が中に入る。そうするとここに書いてありますように、だいたい地下水位が70メートルぐらいですね。そうすると井戸を掘るっていうのは大変なお金が必要ですんで、井戸を掘るっていうことがない。そうすると上水ですね、用水を通して、集落を形成してそれぞれのところにですね、屋敷に水を引いていく。あとは、田んぼに水を引くっていうことがある。ですからよくことわざですね、家を作るときに本家よりか上流には作ってはいけないとかですね、あとは同じ水系のところに作らないとかですね、いろいろそういう水、あとは万蔵だとか湯井だとかでもやっぱり水の管理っていうのを徹底して、やはり特に飲料水にも使いますし、そういうことですから、扇状地のそういう山村部分ではなかなかこう、つい最近まではその井戸を掘るっていうことが難しいことですんで、上水っていうのを使われてる。だからそういうふうな地域共同体が生まれてですね、大変素晴らしい行為。ですから、この後、シンポジウムに、祭り関係の、方々も、参加されます。 本当に祭り、地域の祭りっていうのも私のこの都並みのですね祭りも大変あの素晴らしいなと思うんですね。やっぱりそういった祭りであのコミュニケーションを図ったりですね、やっぱり地域の一致団結してですね共同体を作ってあげるっていうのがあの一つの文化を生んでるっていうことが言えると思います。それとこの後こう映像を見ていいですが、あのやっぱり それぞれの屋敷がこれだけ大きいっていうのは実は明治以降のことであってですね、それまでは逆に小さな屋敷構えしか許されない。半世紀には倹約令が出てますから、なかなか立派なものを作ろうと思っても作らせてもらえないっていうのが実情です。で、唯一あの資料を皆さんにお配りしました資料の中にですね、こういう屋敷構え、旧の憧れの戸村宅っていう書いてますけど、これは戸村宅だけが許されたですね。ですから、戸村宅、役宅はそういった点ではあの憧れの建築であったんですね。屋敷構えでもあったの。で、そういう戸村宅だとかそういう役宅は、大きな家を作ること、あとは藩主が来られるうちなんかは高狩りとかであの来たりするうちなんかはさらにあの藩主の お座敷特別に作られてもらったりですね、あとは家の周囲には塀を構えたり、それと土蔵だとかですね付属屋、そういった広大な敷地の中に数多くの建物を作ることができた。それが唯一戸村宅。一般の農家は、30坪にも満たないあの面積でですね、母屋に関してですね。で、さらに倹約令、この後映像で見ていただきますけども、欅は使ってはいけないだとか、あとは大きな建築、家を作らせないために二間張り以上は使ってはいけないとかですね。あとは土間周りは、かんなはかけてはいけないっていうのまであるくらい。ですから土間周りにはあの江戸時代のものがかんなかかってない丸太に近いようなものが使われているというのも、それも好きでそういうようなものは決して使ったわけじゃなくてですね、そういう倹約令、あとは漆は塗ってはいけない、唐玉、彫刻欄間は使ってはいけないとか、あとは、襖は使ってはいけないとか、あとは座敷を作らせないために投げ石ですね、投げ石を使ってはいけないとか、そういういろんな規制があったんですね。で、そういった中で唯一できたのは雪に耐える。富山の県の雪っていうのはものすごい湿潤な、私もこちらに来て驚くいたんですけど、本当に重い雪だなっていうのは感じます。北海道の雪の重さを1とした場合、倍以上の重さがあるっていう結果が出てますんで、ですから、その重い雪に耐えるための強固な構造、先ほども控え室でちょっと話したんですけども、耐震的にはどのぐらい持つんですかねっていう話もしてたんですが、とにかくその重い雪に耐えるためにものすごい強固な構造体、それを枠の内っていうんですが、中心、家のちょうど中心部分ですね、そこに強固な構造体を作って周りがそこへ寄りかかるような構造、これは実は江戸時代にもうすでにできてるんですね。ただし大変素朴なスタイルです。それが明治以降になりますと、この憧れであったこの戸村宅ですね、だけが許されたことが全て自由になります。そうするとどうなるかというと、今まで建てられなかった建物ですね、ちょっとこの後ろには、あの、中島家、旧中島家、これも、あの、どちらかというと、一般の農家ではなくて、あの、どちらかというと、大きな地主だとかですね、肝入りをやられた、クラスですけども、一般の農家はこれよりかずっとさらに小さかったわけですんで、ただこういった時のものは大変素朴ですが、先ほど言うように、強固な構造体はもうすでにできています。それが、これから、ね、見ていただく。これは入道さんのお宅ですね。入道さんの県指定に文化財になってますけども、これこちらの入道さんのお宅もですね、今でこそ東立ち、やっぱり三居村のイメージとしてですね、典型的な、家のスタイルっていうのがこの東立ちスタイルになるわけですけども、これも入道さんのところも創建当初のスタイルに戻しますとかやぶき屋根です。胸の方向が全く逆方向でですね、中島家と同じようにですね、かやぶき屋根で、胸の方向は逆方向で、正面側にですね、石垣も入ってますよね。こう石垣があったり、あと場合によっては塀があったりとかですね、するわけですけども、あとは土蔵が白壁であるとかです。こういったものは一切禁止です。石垣もですね、ものすごい、 ちょうど漬物石のサイズのですね、小川からここ拾い集めてきて、で、ある程度溜まったら石屋さんを呼んで、竹光君と。で、古くはこういったものは禁止です。江戸期は一切禁止で、土塁をせいぜい巡らしてですね、周りに用水を引くぐらいですかね。ところが明治以降はこれが自由になりますから、石垣。で、私も富山の石垣を見てますと、本当に、その文化も素晴らしいなっていう、自然石の玉石をですね、こういうふうに巧みに使うっていう点では、他にもたくさんあるんですけども。で、中央に、東立ちの正面に三角、大変迫力がありますよね。で、巨大な、感じ。胸の方向を逆にしますから、奥にはあまりないんですけども、入道さんの場合は別で、奥にも大変、深いんですが、一般的には胸の方向を逆にしただけですので、奥行きが比較的少ないっていうのが特徴なんです。で、ただし迫力のある空間。で、前蔵、が作られてですね、それも漆喰を全部かけたり、あとは固定を施したりですね、してます。で、こういった形に、屋根下ろすっていう形ですね、変えたわけですね。で、こういったものが次から次と明治以降は盛んにこう、作られるようになる、大変大きな。で、周りには屋敷林ですね、海女で、こういったものも本当に家の中で全てできる。これが中島家ですね。ご覧のようにかやぶき屋根、で大変素朴な姿だ。本来江戸時代はですね。で、中の方も本当に土間の上に天井がなかったりですね、あとは広間の上のところにも天井がない。これは天井を上げたくても上げなければ、上げさせられなかったわけですね。で、丸太に近い柱が土間周りに使われてるっていうのも、このカンナをかけた長名祭りのですね、荒々しい雰囲気が民家らしくて大変素敵だっていう皆さんも思うかもしれないけど、そうじゃなくて、そう、本当は綺麗なカンナを仕上げてですね、やりたくてもやらせられないですね、そういう経緯だけ。これはみんな明治以降ですね。で、東立ちが先ほど一番の三居村の特徴になってますけども、こういった入りもや作り、これも明治以降は自由です。入りもや作りっていうのは屋根の形式で一番格式のある形ですから、切り妻じゃなくてやっぱり、そうですね、昭和、大正昭和になると実は東立ちじゃなくて、砺波地域にも言えるんですが、入りもやも結構あるんですね。だからそれも、格式の高いものをより、ものにっていうことですね、作っていく傾向があります。で、これらは同じですね、入りもや作り。これも大正から昭和初期ぐらいになると、中央に玄関口を持ってくるっていうふうなスタイルに変わってくるんですね。で、これは半世紀に遡る東立ちです。江戸時代のですね。っていうのは、屋根の勾配が緩いです。江戸時代まで遡るものは屋根の勾配が緩くて、かつては石置き屋根ですね。かやぶきじゃなくて、これも役宅だけが許された形式。あとは、金沢のお寺さんなんかもこの程度ですね。屋根の勾配が緩い。ですから先ほど見ていただいた入道さんのようにかずっと勾配よりんですけども、これはそれともう一つはこちらに見られるようにですね、式台玄関が役宅ですから作ることができる。これも役宅だけの許された玄関ですね。こちらが通常玄関ですけども、式台玄関、役人が来た時にここで儀式ですかね、応対する形で上がっていただくっていう。で、こういった半世紀は戸村宅だけが許されたものがですね、後にやっぱり憧れの建築ですから、こういったですね、これは明治以降の作られた、皆さんよくご存知のですね、大体砺波平和地方は伝統的な作りは土間玄関があって、通常玄関があって、でこの式台玄関ですね、これ式台玄関の中を見た状態です、式台玄関があって三つの玄関、さらにもう一つ、殿様が来るための、おなり門的なですね、開かずの門的な、もしくは庭門ですかね、ダイレクトに座敷に上がるっていうコースと、四つ玄関ぐらいあるところもあります。最大では私知ってる限りは、五つ玄関があるっていうお宅がありました。で、そういった玄関、式台玄関は賓客をもてなすための空間ですから、使われている用材は、欅のものすごい幅広い板であったり、漆がかけてあったり、あとは、正面に、写真に出てるのがこれ、マイラド。これらも全部漆塗りであったりですね。天井も、小組合天井っていう特殊な、これ、二棟はまたまた別なうちですけども、そういったんです。 で、中に入ると、その式台玄関を入るとですね、こういった、これもですね、隣の方々が見ると、ごく当たり前のうちだっていう感覚しますけども、私も隣っていうか全国をいろいろ民家、数多く、ものすごい数見て歩き中でですね、隣地方に来てですね、これだけ、ものすごい太い欅の柱にですね、あと、欅のあの、正式には差し鴨居って言うんですが、鴨居を入れて。で、すべて漆をかけてですね。で、針もですね、それまでの、素朴な針ではなくて、カンナのきちっとかけた形で。あの、三居村ミュージアムにも三棟ありますが、大体がカンナかけた。実は、カンナかけたっていうのは、明治以降ですんで、幕末にこの倹約令に違反したあのお宅の場合、そういうのはあの幕末でもやってるうちはあるんですけども、大体が明治以降ですね。で、帯戸と呼ばれるあの大変大きなですね、鏡に板、一枚板のですね、欅を使ったり、こういったところに。ですから、最初こう入った時にですね、これはまた別のお宅ですけども、本当に、作りがですね、強固な枠の内作り。ですから、家の中心核になるところをですね、ものすごい強固にする。だから、柱でも、先ほどのこういう柱でもですね、あとは、平門と呼ばれるこういうものでもですね、あとはこの牛張りと呼ばれる太い針にしてましても、隣の内が、7寸角だったら、うちは8寸角だとか、平門が、隣が1尺あったら、うちは1尺2寸だとか、競争し合って、先ほどもちょっと控えですね、今現在の家作りっていうのは、建築基準法でですね、最低限その3寸角だとかですね、まあ10センチに満たない柱の大きさのものを、その最低制限を出したためにですね、ローコストだとか、なるべくコストダウンするためには、材料費を減らすに越したことはない。そういった方向に走ってしまって、この時代にはそういうふうなのないですから、結局は、なるべく大きな材料で、大きな製のものです。で、漆は、7工程だったら、うちは8工程だ、10工程だとかですね。やっぱり鏡のように光るような漆がかけられているのも事実です。だからそういう、高みを目指したこう家作りというかですね、より立派なもの。だから職人さんも戦前の職人さんが作ったものにまず間違いないって思われる事実見て、私見ててですね、大体戦後作られたところ、建物と戦前作られた建物の違いっていうのは、やっぱり、職人の心意気が違うんですね。近年、建築で、偽装でいろいろ騒がってますけども、とにかく見えないところこそ手を抜かないっていう、やっぱり職人魂があってですね、そういったいい仕事で、それも、近年家を建てるじゃなくて買うっていう話になってですね、さらには20年、耐用年数20年だとかっていう言葉がありますが、この時代にですね、戦前にはそういう発想っていう一切ないわけですね。三代持って、三代かかって家を作るっていう言葉の中には、もう100年は確実に持つっていうのですね。だから、なるべく、未来に残せるような、または自分の仕事が未来に評価されるようなものを作ろうっていうのが、この時代の家作りだった。それで、さらには、先ほどに、隣にいるけど、それは家作りだけじゃなくて、すべてにおいて家ってですね。だから、土蔵なんかも素晴らしいですね。富山の土蔵っていうのを調査しましたけども、本当にすごい、ものが数多く、見られ、競争し合ってやっぱり作ってる。あとは、後で見ていただきますが、地蔵堂なんかもですね、全く同じですね。隣の地区が、これだけの地蔵堂にしたら、うちはこのぐらいだとですね。だから、三居、単にですね、三居、隣平野の三居堂と言われるとですね、やっぱりこう、扇状地の中に、田んぼの中に点在する家々、で、それぞれ四季折々の風景がですね、あれも確かに素晴らしい、それぞれの季節に感があってですね、日本は四季がありますから、本当に素晴らしい景観、四季折々のですね、ある。それだけじゃなくて、そこに息づく、やっぱり生活部分ですかね。やっぱりそういう、先ほど、明日は、地蔵の間という、だから地蔵祭りの時も私もこう、よく回るんですけども、やっぱり地域の子供たちは若干減っては来てますけども、おじいちゃんおばあちゃんだけでこうやってる地蔵祭りが多いので、私はあれとこに子供たちをぜひ連れてってほしいなっていうのも思いがあるんですけども、とにかくそういう祭りだとかですね、あとは、地蔵堂の建築だとか、あとは神社であったり、お宮であったり、それぞれの地域にこう根ざして、で、コミュニケーションが取れてですね、作られて。 でそれぞれが競い合っていいものっていう形ですね。これがどちらかというと素朴な江戸時代の張り組みです。だから表面は蝶名祭りでカンナがかかってないですよね。あと漆も塗られてない。これはあのすすで黒くなった状態ですから、漆ではない。で明治以降になるとこういうふうにカンナが明らかにカンナかけてですね、それも漆を塗るっていうのは大工さんの腕があの見られるんですね。だから大工さんの腕を見るときは漆屋さんにあの大工がいい仕事してる、あ、いや、手がいいかどうかっていうのを聞くとか、あの他の職人さんに聞くとよく建具屋さんだとかですね、壁屋さんだとかですね、他の業種の人に聞くとあの腕の良さがある。特に漆をかける方は大工さんのカンナのかかりが良くないと漆の塗りが全然違いますんで、そうするとその職人さんがやっぱり職人同士がこういった形で高み合ってですね、技術を磨いている、磨かせてもらってるって家作りなんですね。だから本当にあの、富山で見るとこういったお宅っていうのはごくありふれて、ところが全国的に見ると本当にすごい建築作りで、実際今現在こういったものがですねよそに移築されているのも私も知った中でもですね数多くありますけども、とにかく素晴らしいその家で、これなんかもそうですね、小屋裏をこう意匠的に見てる。でそういった作りが今度は奥の座敷にこう招待、私も一番最初来た時はこういうふうなところで招待されてですね、まあ奥の座敷の方どうぞっていうことで、すごい最初のインパクトの強さ、それに対して今度一転してこう座敷の方は、これも砺波の住宅ですけども、一転してこう繊細さ、すごい洗練された。ただこういったものも先ほど言うのに江戸時代は絶対作ってはいけない作りなんですね。投げ石が回ってますから、座敷を作る。で、そうですね、戸村宅だけが許された家の作りの一つですから、砂壁が作られて、あとこれは聚楽壁ですけども、あとは床の周りには名木を垂れて、名木も一切禁止ですんで、そういった作り、あとは金箔が貼ってあったりですね、あと欄間もある。だからそういった憧れの建築が自由になって、ですから明治以降は砺波の方の家作りというのはこういった憧れの戸村宅にあやがってですね、素晴らしいこう家作りで、稲美彫刻が近くにありますから、欄間もやっぱり稲美彫刻の、それまではあのお宮さんだとかお寺さんの仕事はたくさんやってた、彫刻としてですねやってたんですけども、江戸時代はとにかくこの欄間禁止ですから、なかなかあの活躍する場はもうお寺宮ぐらいしかなかったんですね。それが、町屋も自由になって、でそこで明治期にの欄間を見ますと、本当にあの余白の空間ですかね、あの間の空間を生かした素晴らしい欄間が、あの砺波市内の旧館を見せていただくと数多く見られる。それとこの襖もそうですね、襖も一切禁止ですから贅沢だ。そうで、ただ単なる襖じゃなくてですね、富山県の場合は雪国でですね、やっぱり冬場なかなかこう光が取れにくい。そうすると源氏襖っていうんですけど、この障子とですね、襖の、ですから襖の格式は保ちながら障子を入れて明かりをなるべく冬場でもですね室内に取り入れよう。で夏場になるとこれが素戸に変わりますんで、ですからそういう襖と障子のミックスした姿の建具がものすごい発達して素晴らしい、衣装のものが数多く見られます。あとは先ほどにこの欄間ですね、特にこのこれ有壁投げ石って言うんですけど、これ本格、完全に本格的な書院の場合は、下にこういう投げ石が一般的ですが、天井の下にもこう、投げ石をつけてさらに壁を作るっていう、これはちゃんと分かった大工さんですから、大工さんもですねこういう本格的な書院作りの場合はどうするかとかって、そういうふうなものもよく勉強されてて、寸法も大変、洗練されてですね、比例が大変美しいものが数多く見られます。で仏間もやはり信州王国だけであってですね、なんか今朝の新聞に大島御恩のことが出てたんですけど、やっぱり東本願寺の本堂をですね作るときに、やっぱり信州王国ですから砺波の方からもですね数多くの方々がこう、藤井助之丞っていう太田のですね素晴らしい大工さんも行って、全国の人をびっくりさせた腕を見せて、一尺幅のカンナをかけてですね、その藤井助之丞のカンナはすごいっていうかですね、やっぱりある意味東本願寺に立てるときは、いろんな職人さんの腕の見せ所の場で、そういったところにですね、富山県からも 数多くの材料、資材ですね、この先ほど言ったものすごい大きな欅なんかも大量にですね運ばれていますし、あとは女性ですと毛綱ですかね、髪の毛を寄進して綱を折って、その大きな材料を上げるために使ったり展示してありますけども、とにかく信州王国北陸からの、寄進なりによりですね、東本願寺が建てられたと言っても過言ではない。で、そういった仏間も大変立派で、座敷に接してですね、必ずと言っていいほど、これも定石なんですが、おもてなしをする空間として、正式なところはお座敷の方でこう接待するわけですけども、で、ある程度落ち着いてから席を変えて、まあ、お茶でも一服っていう、でこの場合は完全なお茶室になってますけども、お茶室として使える部屋が必ずこう脇に接して作られて、で茶の文化も実は富山県、人口比でいくと全国ナンバーワンですよね。で私自身もこちらに来た時に、こうちょっと行った先でですね、お茶菓子が出たりっていう、ごく当たり前のにお茶菓子が出て、お茶が出てとかでですね、そういったソフトの文化も本当に色濃くこう根付いてるんだなっていうのをすごい感心して、全国回ってる中でそういった文化っていうのは本当にありそうで実はないんですよね。町屋の作りなんかでも、京都の町屋っていうとなんか全国的には知名度はありますけども、京町屋よりか実は富山のこの隣のですね、住宅の作りの方がずっと漆のレベルも高いですし、あとは座敷のレベルも高いですんで、その辺がなかなかこう知名度だけで考えられますけど、地元にいるとどこのうちもこういうふうなとかですね、作り、それと何といってもこれ雪国の特徴の一つで、曖昧もこなこの、これも隣のお宅ですけども、土火差しですねの存在で、まあ、外でもなければ内側でもないっていうんですね、本当に、半分は縁があって半分は土間で、で庭に目線して作られて、で必ず日差しを出す、下屋下ろしてですね、で、やっぱりそういう中間帯を置くことによって、やっぱり四季折々のサイズで庭を眺めるっていうのはですね、やっぱり文化の高さを、でこちらも同じですね、で必ず外回りにこういう雨戸、普通だと雨戸ですよね、ところが富山は冬場真っ暗になってますから、上は最高雨戸っていうんですけども、上がこう欄間も障子になってますし、光を取り入れてる雨戸ですね、普通のところはこう全部雨戸にしてると真っ暗なんですから、冬場でも明かりが取れるようにということで、上を障子もしくはガラスにしたこういう最高雨戸が用いられてですね、いう形式ですね。でこちらが座敷から眺めた庭で、庭の作りもやはりこれは江戸期は一切禁止ですので、やっぱり贅沢ですから、あとそんなに大きな庭もない、で全国の名跡を廃止するっていうのが一つの定石ですよね。やっぱりなかなか手に入らない、そういう四国の石だとか京都の鞍馬の錆見影だとかですね、いろんなところからですね、名跡と言われるものをこう廃して、で多種多様な樹木をこう植えて春夏秋冬を味わえるっていうのが一つの家づくり、これもほとんどのお宅がこう行われてですね、やっぱり庭と家、家庭って書きますけど、やっぱりセットですね、常にですね、そういう、日本ですから、外国の方々が来て驚くのは、やっぱり室内にいながらにして自然を楽しむ、こういったの感覚っていうのは本当に日本人、独特でですね、海外の方はどちらかというとヨーロッパの方なんか特にそうですけども、窓の建築ってですから閉鎖的な、外からは守ろうとする建築でですね、窓から眺める景色であったり、ところが日本は開放的にして、それぞれ四季のですね、風が入ってきたり、あとは障子は閉めてても、そこへ影が映ってですね、その四季の感じさせられるとかですね、あとは小鳥のさえずりが、だからそれに対してです、実はですね、外国人がその開放的だっていうことは野蛮な国だみたいなことをどうも思ってたみたいですね。でその典型的なのがこのちょっと今日書物持ってきましたけど、エドワード・モースが書いた日本人の住まいっていう本なんですが、ちょうどこの隣の今までこういうふうに映したですね、映像のそのままをですね、事細かく書いてます。欄間の作りがどうだ、あとはこういう手水鉢だとかですね、あとトイレのことまで書いてますけども、そういった文化が 大変優れてる。日本はどこに行ってもですね、だから東京だとか大阪だとかですね、都市にあるのはそれは当たり前なことだっていうところが、大都市にあるのはそういう文化が集中してあるっていうのは分かるけども、日本の場合小さな片田舎に行ってもですね、同じ素晴らしい文化があるっていうことを書いてる。それで事細かにこう差し図入れで大変欄間のこういう絵なんかも書いてあるんですけども、とデザインがですね、その地域地域の職人さんの技がですね、あるって。ですからちょうどこういった時代のものをエドワード・モースに限らずですね、多くの方が幕末から明治に来た多くの外国人がですね、一堂に言ってるのは日本の素晴らしさですね。決してそういう開放的な、だから多分南方の方の開放的な10日1週間10日ほどで作ってしまう家を、どうもそうです。それで白木の家っていうから なおさらのこと白木ですっていうところが、そういった白木だとかですね、あとは自然の木を、茶室なんかは完全に自然の木ですね。そういったものは全て計算された中で作られているわけ、日本の建築の場合ですね、節の出方一つまで、だから全然考え方が違うわけですね。そういった素晴らしい家作りっていうのに感動して、それが砺波平野の家作りの中にはどこのうちもが、これは千光寺の書院ですけども、これなんかは最たるものですね。これ藤井助の城が太田のですね作ってるんですけども、2000何百人という手間をかけ てわずか30坪にも満たないですかね、大変小さな座敷なんですが、名木という名木が使われてですね、クジラの一角、クジラの角だとかまで使われて、あと銀の金具だとかですね、素晴らしい材料が使われて、本当に千光寺さんのですねこの座敷っていうのは、まあ、県内はもとより全国的に見ても大変特殊です、得意な建物で、手間のかかり方がそういったものです。すごい。で、壁に関してもこういう朱色の壁ですから、こういう色壁なんかも一切江戸時代は禁止ですんで、そういったものも自由になってくる。で、青があったりですね、はたまたいろんな壁がこうあったりですね、あとは先ほど言うように縦具、こういったものも全部明治以降ですから、縦具類もですね、こう足元がこう障子になってて、上は格子になってて、真ん中が板になって、だから視界を遮りながら足元等は足元、当時電気がないですから少しでも明るくして足元を照らすように、で風を通すために上は抜いて、あとはこれもそうですね。だからこの中のこうちょっとした写真ですけども、いろんな建具が こちらは無双窓と呼ばれる、やっぱり開け閉めができる。だからその地域の気候風土に根ざした方ですね、すごい考えられた建具類がたくさん使われてるんですね。だからこういったものなんかもちょっとした考え、ここにも書いてますけど、温故知新とか、やっぱりこういった電気エネルギーのない時代にですね、いかにして快適な空間を得るかとかですね、でいながらそういう意匠的にも豊かなですね、空間、だからこれなんかもそうですね、先ほどの襖の格式は持ちながら、明かりを、この真ん中の部屋、これ襖、完全な襖にすると真っ暗になってしまいますから、で欄間もこう明かりを取り入れたり、そのデザインも四君子だとか松竹梅だとか縁起のいいものを作ったりですね、あとはこういう組子にしても、ただ今現在ですと縦横の大きな柄組子だけしかなくなりましたけども、この時代の建築っていうのは本当に洗練されて素晴らしいものがある。で天空光を少しでも入れてですね、やっぱりこれもエコな考え方ですよね。だからそういったものが、逆に電気がないからこそどういうふうな生活、それは単にこの家作りだけじゃなくて、その屋敷の構えそのものもですね、すべて用水を引き込んで池庭を作ってですね、そこにはセリだとか、フキノトウだとか、いろんな食になるもの、あとは木の実のなるものを植えたり、あとは竹やぶは必ず一角にありますよね。地震の時は竹やぶに逃げろっていうくらい根が張って、で竹の子は食用になりますし、竹は稲を干すための端になったりですね、いろんなあと籠を作ったりと、だから全てその屋敷の構えの中で全て生活がこうリサイクルされながら、先ほどこの後にも出てくると思いますけども、これなんかは欄間ですね、職人さんの技で、稲見彫刻の人が欄間彫刻できたら左官屋さんでもですね、オラでもできるっていうことで、これ左官屋さん の固定の欄間ですね、大変これも砺波にあるものですけども、こういうだから別の職人さんもですね、触発されて、 また別な素材でこういうふうに挑戦するっていうのはすごいことだなと思いますね。だからそういった、まあ、職人文化に対してこのモース以外の方もですね、日本の文化の素晴らしさってで漆塗りも素晴らしいです。あとは名木類がこういうふうにいろいろ天井、これも砺波の、あとこういう虫食いっていうですね、虫が均一にこう作ったなっていうのを美と見あのするっていうのも、これもどちらかというと日本的、日本人的な発想ですよね。その中にただあの虫食いのそのままではなくて、五分を詰め込んでああいうふうに白くなるんですけども、やっぱりこういったものに美を見出したら、あと流木ですね、途中はこちそれに対して、正の割り変異板だとかですね、こちらの方に使ったり、あとはこれなんかは松の枝ですかね、枝だとか竹の枝だとかですね、やっぱり、すき家作りの一つですけども、あの典型的なんですね。あとは照明器具もこういう当時のものは大変こうおしゃれでですね、引き手にしても、あと古代切れなんかもこういうふうに使ったりとかですね、とにかくあの行く先々のお宅、砺波の中のですね、あの見せていただくと仏壇にしても先ほどに大きなものがで、天井もこういうふうに砺波の中でですね、ここにはちょっと今日写真に入れてますけれども、合天井、折り上げのこういう合天井にして真ん中に彫刻の天井が泳いでるっていうお宅もあったりもする。なかなか皆さん目にする機会がないかもしれないですけど、こういうあの仕事室ですね、本当に、素晴らしい、こう、神棚もこう立派ですよね。本当に神社町長から感謝されるくらい、富山県は、やっぱり人口比でいくと一番、ごま、大麻の売れ行きがいいそうですんで、この間、神社町長にとにかく行って話してると、そういうふうな、あと神棚の立派さも本当にすごいです。やっぱり、これなんかは、あとは家、屋敷構えの外回り、門、これも一切禁止です。県役令時で。役宅だけがこういう多門ですかね、が許されてますから、ところが、明治以降はやっぱりこれも自由になりますんで、そうすると、こういうふうにですね、これ全部砺波の中のもんですけど、もっともっと巨大な、写真に出てませんけども、30メートルぐらいの長屋門も実は存在してます。こういった、これらは全部明治以降の長屋門。だから、憧れの戸村宅だけが許されたこういう門をですね、一度は構えたいっていう、やっぱり思いから、こういった立派な門が、砺波にたくさんある。これは4棟だけとりあえず書いてるけど、数から言ったらまだまだありますんで。それと土蔵ですね、これも、江戸時代はこういう漆喰を塗ることが禁止ですんで、でさらにこちらの場合は普通は土蔵1棟ですよね、ところが2棟前だとか3棟前、砺波で一番大きいのは4棟前っていうのがありますから、長さ何十メートルっていうんですね、4棟の土蔵を一連にして、下屋を下ろすっていうんですね、お宅が。でその中でこれも明治以降ですけども、特に手間暇をかけたのがこの黒漆喰の本磨きってですね、全部真っ黒な土蔵です。この扉見ていただくとわかりますけども、全部黒漆喰、皆さんも帰られたら家の扉を見てくる、こういう黒漆喰にしてたら最高級の磨きで、一尺角一人区って呼ばれるですね、手のひらで最後は磨くんですけども、これもすごい土蔵ですね、全部真っ黒だから、白よりかこの真っ黒が最高級で、これが名越家の理由ですけども、巨大なこういう固定まで、やっぱりこれも明治以降ですよね。だから明治以降にそういう自由にな、建物は江戸時代の実は土蔵なんですけど、こちらの方ですね。ところが明治以降は、自由になりますから、とにかく憧れの戸村宅、憧れの戸村宅でもこういう固定まではしてないんですけども、とにかく職人さんがですね、だから本当に花開いてですね、だから作る側もそうですけども、自由になったということで、いかに立派なものをっていう作りますから、職人さん方も、彫刻にしても、左官屋さんにしてもですね、いろんな塗り師にしても宮大工さんにしてもですね、いろんな職人さんがやっぱり本当に誇りを持ってですね、作った、時代なのかなっていう感じですね。これは千光寺の銅像ですね。これも同じ、固定ですけども、あとはこういう義木仕上げだとかですね、これは木そっくりに似せた、あとは義石仕上げだとかですね、石そっくりに似せた、だから本物の石を貼り付けた方がいいんではないかって皆さん考えるかもしれませんけども、あとは本物の木を貼った方が、ところが職人さん側にすると左官でですね、いかに人の目を騙すかとかですね、そっくりに似せて作るっていうことほど、だから本物の木だとか本物の石を貼った方が実はずっと安いんですね。 だからそういう価値がわからないと、これは本物の石じゃないって今の現代人が考えちゃうと、安いものとしか評価しないかもしれませんけども、実はそうではないんですね。ものすごいこれ石、本物の石買う以上に、本物の木買う以上に気候までこう穴を開けてますんで、もうテレビ局と一緒に行った時なんかは、テレビ局の人が完全に騙されてですね、これが義木仕上げでって私がいくら説明、あと犠牲人、木だとばっかし思ってこう映像を撮ったりしてますから、完全に騙されてる。だからそれが楽しみであったっていうかですね、職人側にするとですね。あ、すいません、ね、これがあと、灰小屋、灰納屋っていうんですかね、玄関先に必ず行ってで、これもですね、皆さん先ほどの住宅、すごい住宅、当たり前なように感じるんですけど、全国などで全く違う。この灰小屋も、灰納屋もですね、生まれた時からありますし、地蔵堂も生まれた時からから、ごく当たり前のようにする。実はこれは完全に富山の文化なんです。富山でしか見られない文化でですね。で、さらには建物の先ほどのご覧になった東たちと全く同じデザイン、衣装でですね、こういうふうに黒5番目状に。で、こういったものが、屋敷の入り口脇に必ずあります。で、やっぱりこれ灰を利用するっていう考え方ですね。で、建物と調和した形で、作られてですね。で、ことわざまで出て、この中でに夜間になると鶏があったかいんで入って、で、灰小屋の鶏っていうことが、これは富山でしか通用しないことですけど、あいつは灰小屋の鶏だっていうと、中でですね、鶏がこうバーッとすると、灰がワンワンと立ちますから、そのワンワンとこう会議の席だけでまくし立てることを、そういうふうな人だっていうことを言うんですけども、とにかく灰の存在そのものがこう富山ならではの特徴。これなんかはボロボロですけども、本当に立派な灰ですね。これで先ほど言った地蔵堂ですけども、こういった地蔵堂も本当に宮大工さんが、規模は小さいんですが、全く手間のかけ方は一緒ですね。これも富山にいますとごく当たり前、特に県東部は少ないんですが、県西部ですね、灰小屋も実は県西部が集中して、県東部に行くと実は機能を優先して、コンクリートで作られた灰小屋が流行するんですね。だからあまりあちらの方ないんですが、砺波を中心にこういった素晴らしい地蔵堂があり、これも、全国的に見るとこれだけの文化を持ったって地域というのは本当に全国ナンバーワンですので、ところがなんせこういったものを全て住宅にしましても、地蔵堂にしても灰小屋にしてもですね、あとこういう景観にしても、生まれた時からあるものでですね、よそにはないんですけども、素晴らしい文化とこう感じないっていう、やっぱりですね。ですから今度ぜひ県外とかご覧になった時ですね、その地元富山砺波とのですね、地蔵堂のグレードと、京都に行ってもいいです。京都にも実は地蔵堂いっぱいあります。町の辻。で、砺波に勝るものはまずありえないです。これは、断言できるんですけど、とにかくそういった素晴らしい文化をですね、が、眠ってますんで、ぜひ、で、最後の方にですね、書いてあるように、外国人をとにかく案内して、のが一番こう、砺波の魅力っていうのが分かる。あとは、県外の人を案内することが一番分かる。ただし、最終的には、そこの地域に住む人たちがですね、良さを売るけど。だから、とにかく、減ることはあるんですね。減ることはどんどんあるけども、増えることはもう前、まずない、ありえないんですんで。ただ、それをいかに守っていくかっていうことですね。で、ここに肥やすことっていうのも書いてますけども、実は、柳田国夫の美しい村っていう、ご存知の方もいるんですけども、言葉も私 大切なことなので、美しい村などというものは、初めからあるはずがない。そこに住む人が美しい村、に住もうと思ってですね、努力しない限り、美しい村っていうのはできないんだっていうことを柳田、そんなニュアンスのことをこう、書いてたと思います。やっぱり、先祖の方々がですね、やっぱり単に村を作ろうとかなんとかっていう、私は意識だけじゃなくて、先ほど言うようにですね、素晴らしい村を作って、そういう長い歴史の中でですね、作り上げられてきて、それを守ってきたんだと思うんですね。だから、今私たち、この時代に、じゃあそれを一切壊してですね、先祖の人たちの、文化をですね、なくしてしまっていいものか、 っぱり未来へそういう素晴らしい文化をですね、伝えていくことの必要性、やっぱり美しい村であって私は欲しいと思いますし、皆さんも住んでる方もですね、やっぱりそれが誇りになる。先ほど冒頭に言いました、砺波高校の子どもたち、生徒さんたちもですね、やっぱりああいう感受性の ある時にですね、やっぱり地域を見なすこと、それが大変ローカル的なことですけども、皆さんが成長してですね、東京だとかいろんな全国各地に散らばっても、もしくは海外に散らばってもですね、本当に地域の文化って、自分たちの住んでるところがですね、こんなに素晴らしい地域なんだっていうのを胸を張って多分言えるグローバルな人間にですね、この時代にですね、やっておけばなるのかな。それがやっぱり世界に向けて発信していくすごい力にこれからなっていくと思いますし、また砺波高校の生徒さんたちの発表もですね、年末ぐらいにいつもやってるんです。私昨年のやつ聞いてすごい感動しましたんで、なんかそういった機会もですね、与えていただければと思って、またそういった方でですね、皆さん住民の皆さんにもですね、とにかく世界にこういった景観というのはですね、誇れるんだということをですね、認識していただければ、幸いでございます。私にも微力ながらですね、これからもこの砺波のですね、景観って大変素晴らしい。私もだから世界から来たら必ずと言って、国内の方も必ずと言って案内するコースになってますんで、ぜひ皆さんもですね、いろんな方が来られた時に、ね、本当に胸を張って、一人一人が観光ボランティアにやってですね、やっていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。先生からは砺波平野の三居村に関する貴重なご提言をいただきました。せっかくの機会でありますので、会場の皆様から質問をお受けしたいところではございますが、先生にはこの後のパネルディスカッションにおいてパネリストを務めていただくことになっておりますので、質問のある方はその時にお願いいたします。それではご講演をいただきました上野先生に今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次のパネルディスカッションに入ります前に休憩時間を取らせていただきます。なおパネルディスカッションは午後2時50分から始めさせていただきますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。なお、受付にてアンケート記入用の、筆記用具を、ご用意しております。ご必要の方はぜひご利用いただきたいと思います。ではしばらく休憩させていただきます。